ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。このところ気候が良くてですね、クーラーも暖房もつけずに毎日を過ごせるようになって、とても快適ですね。やはり秋というものはいいもんで、ちょっと気温が高いようですが、人間が誕生した時は26度が、年の平均でしたので、今16度ですから、人間が誕生した時よりかは、今気温が10度ぐらい低くてですね。そう低いもんですから、大体生物がこう誕生して進化してきた気温っていうのは今よりかだいぶ高いもんですから、人間は自分の最適な気温26度ですね。それで体温が37度で、11度の差があるので、心臓が動いたり、胃腸が動いたりしてもですね、もちろん体を動かしたりなんかしても、そこから出る発熱をですね、11度の温度差で外に出してるということになるんですが、だから生きていけるということになるんですけども、動物はそうはいかないんですね。人間は今みたいに自分が誕生した時よりか10度ぐらい低いとですね、着物をまず作ると、着ると。それから、家の中に住むと。さらには、暖房を発明するというようなことがあるんですが、他の動物は着物を着たり、家を作ったり、さらに暖房したりできませんからね。結局、昔温帯にいた動物のは今ほとんど熱帯地方におりましてね。だから、動物って言いますと、大体皆さんが思い出すのはアフリカになりますね、サバンナ。それから植物が繁茂してるっていうと、インドネシアとか、それからブラジルのアマゾン川領域とかですね。やっぱり熱帯地方を思い出すんですね。これは地球全体が、生物が繁栄してた時よりか、現在寒いっていうことですね。この寒さは CO2 が少ないからですけど、今 CO2 が多いなんて言ってますけど、地球規模で見れば CO2 が少ないっていうことになりますね。こんなことからちょっと今話し始めた時に偶然にそうなっちゃったんですけど、偉い人っていうのが、いつも言動が一致してないんですよね。偉い人というのは言動が一致する人をもって偉い人と言うんじゃないかと。僕なんかそう思うんですけど、逆なんですね。今、例えば日本ですと学術会議なんですって、これはもう学術会議の会員ったらですね、学問のレベルで立派な活動をしたので、学術会議の委員になると。選挙なんか行われるので、ちょっとこういろんなことがあるんですけど、そういうふうになってるんですが、学術会議がね、温暖化阻止しなきゃいけないなんて言ってるんですね。声明を出したりしてるんですね。昔は共産党にならなきゃいけないと言ってました。学術会議はですね。今でもそういうふうに言ってる人いますね。左翼系の人がほとんどなんで、昔は共産党になるべきだって言ってました。ひどい人は、学術会議のひどい人はですね、アメリカの原子爆弾は放射線が出るけど、中国の原子爆弾は放射線が出ないなんて言ってましたね。そういうふうな、変な人もいっぱいいましたが、今でもそうですね。非常に、思想的になんか偏ってしまうっていうことになるんですね。学問ってはもともと、例えば温暖化ですと、温暖化するとかしないとかいう学者は本来いないんですよ。こういうデータだと、これは温暖化だと。それから CO2 の量から言ったら寒冷化してると。やがて、世界は寒冷化するだろうというようなことをですね、きちっと言うと。それから言うには、最近の測定データもありますけどね、NHK なんか発表する、最近の100年間だけを発表するというのはこれ学問的じゃないんで、3000年ぐらいははっきりとした気温のデータがあるので、そういうのを示すというのが学問であって、何も温暖化するとかいうことを強調するのが学問ではありません。結局ですね、私なんかもよくワクチンなんかワクチン反対派とか言ってレッテルが貼られるんですけども、私が言ってるのはワクチン反対派でも何でもなくて、ワクチンのような薬品を治験なしに、つまり人間にテストしないでですね、それで全国民に使うなんていうことは学問的ではないと言ってるだけですね。そうすると、世の中がある方向に加熱しちゃいますとね、ある方向に加熱すると学者は必ず反なんとかとかなんとか会議派って呼ばれるんですけど、学問はもともと会議だし、もともとある方向性を決めてそこにお金を投じるなんて学問じゃありませんからね。学術会議、今の大学の先生はほとんどが実は言動不一致です。 申し訳ないですけどね、そういうのも。事実、言動不一致ですね。学問が大切と言いながらお金を欲しがったり、アメリカとかそういうところに旅行行くのが好きだったり、高いワインを飲むのに得意げになったりね。そういう人が多いんですよ。だからそういう点で、世界でね、今までこう見てますと、本当に偉い人ってのはイエス様。イエス様は本当に偉いのは、この悲しんでる人、辛い人、その人のために自分が代わりに死ぬっていうことをやった人ですから、これはもう相当偉いですね。だけどそういう偉い人がイエス様みたいな人一人っていうわけではないんですよ。例えば、日本ですとね、谷口正治さんという方がおられます。この人は、いわば新興宗教を始めた人なんで、少し色眼鏡っていうか、皆さんの判断が少し変になってるんですけど、私が、きちっとね、谷口正治さんの生涯とか書いたものを言ってることを聞きますと、大変に立派です。言動が一致してます。そういう意味では、ちょっと昔ですが、良寛様ですね。良寛様は本当に心が優しくて、お坊さんというのに足りますよね。自分が新潟の小さい六畳間に住んでて、そうすると、昔はこう縁側がありますからね、縁側、木のね、縁側の下から、タケノコが生えてくると。そうすると頭が使えるので、かわいそうにっつって、良寛様は縁側の板を一つ外しますね。で、そこからこう、竹がずっと生えてくる。そのうちまっすぐ伸びますから、今度は軒先にかかるんですよね。その軒先を一部切って、そして屋根より高くしてやると。こういう人っていうのはそれは滅多にいません。それで六畳間に住んで、穏やかに、幸福に、満足して人生を送られましたね。最近では、ウルグアイのホセ・ムヒカっていう大統領がいましたよね。この前亡くなりまして、だいぶ話題になりましたけど、この人は本当大統領なのに、極貧と言ってもいいぐらいの生活をして、満足して、顔つきもそうですし、政策もそうでしたね。もう若い頃は、ムヒカ大統領もですね、かなり過激な面もあったんですけど、長じて、本当に言動一致の大統領になられましたね。ところが、日本の、例えば一番極端には政治家。もう政治家でね、言動が一致してる人見つけるの大変ですよ。戦争の直後ぐらいは、いましたけどね。だけどその後は、もうとても最近ではもう、枚挙にいとまがないっていう感じですよね。特に例えば、もうこれは名前挙げてしまっていいと思うんですけども、鳩山首相ですね。民主党の大統領になりまして、ちょっと変わった方ではありますけど、国連でもうものすごい地球温暖化ってのはもう絶対止めなきゃいけないんだと。CO2 出してはいけないんだと。こう国連総会で演説してですね、実は鳩山御殿って言われるものすごく大きな家に住んでるんですよ。あれをね、冷暖房するったらもう大変なもんですよ。ですけど、国民には CO2 を減らせと、電気を使うなと言っときながら、自分ではあの大きな屋敷を全館冷暖房するというね、そういう生活をして、それが自分の心の苦しみにならないんですね。それはアメリカにも似た人がいて、副大統領にいましたね。ゴア副大統領。ゴア副大統領が盛んに日本にも来てですね、日本の主婦に、いや、電気はもう極力節約しなきゃいけない。電気つけちゃいけないんだ。ね。そしてそれに感激して、僕はその時に YouTube かなんか見てましたらね、もうゴアさんは素晴らしい。地球の温暖化を救うために CO2 を減らせ、CO2 を減らせと言っておられると。私も地球環境のために電気代を削減しようと思うって書いてんのにって、僕情けなくなりましたよ。で、僕、その頃は週刊文春の、あ、週刊文春じゃないや、文藝春秋、本誌ですね。本誌の方も、僕みたいな人を一応出してくれたんですよね。そういう時代がありまして。人間がより正直だったと言えますよね。で、そこに書きました。ゴア副大統領の家は自宅ですね。選挙事務所関係ない自宅が、私が調べたら、一月の電気代は30万円を超していたと。自分は30万円の電気を使いながら、日本国のおばさんに、節約しろ、節約しろっつって、その頃は電気代も安かったですから、月5000円ぐらいだったんです。5000円のやつをもっと半分に減らせと、いうようなことを言って、世界を回って、1公演あたり3000万取ってたらしいんです。3000万円ね。完全な、偽善者っていうか、言動が一致してない人ですよね。 まあ僕は最近それに当たって多くの人にご迷惑かけちゃったんですけど、参政党がそうですね。まあ参政党は最初5人の候補者を立てて言ってることは、まあ実際に議員が出てからのことと全く違う。180度違う。で、それをカバーするために人の悪口を今度またそれも作り話で言う。全部作り話で政治をやってるんですね。だからもう耐えかねて、すごく心の正しい人で、中心となってやってた人が、自殺されました。あまりの矛盾に、耐えられなくなって自殺しましたね。それでそれを僕が今度批判すると、参政党は国民の党なんだからその嘘ついちゃいけないと。これは嘘だ、あれは嘘だ、つって僕が指摘したら、こういうふうに言った人がいるんですよ。武田先生。それは騙す方が悪いんじゃなくて、騙される方が悪いんだっつったんですよ。確かにね、世界の非常にレベルの低いところでは、騙すより騙される方が悪いという道徳的考えを持った国もあります。私もそこで少しはいました。だけども日本はそういうことじゃないんですね。日本文明っていうのはやっぱり騙す方が悪いんですね。特に参政党の場合は、まあ、群れを成して騙しましたね。何十人というメンバーが、非常に作戦的に騙した。まあ、お亡くなりになった自殺された方は、それに耐えられず、まあ自殺されたんですけど、それも中心となってやってくれた人なのに、もちろんお葬式にも行かない、偲ぶ会もやらない、俺は外国旅行行ってたんだ、なんていう感じだったんですよね。だからまあ、日本全体がそうなってるからこそ、鳩山首相とか、まあ僕なんか現役の人だから、ちょっと言いにくいんですけど、小泉進次郎さんなんかも、まあいろいろ反省してるようですけど、やはりね、プラスチックはどうしようとか、環境に良くしようとか、環境大臣でしょ？しかし彼はね、月々かなりのお金を使ってると思いますよ。奥さんの経歴から言ってもね、僕そう思います。質素な生活をされてるとは思いません。しかし、偉い人で質素な生活をちゃんとしてた人っているんですよね。例えば、経団連の会長だった土耕さんなんていうのはですね、神奈川の非常にこう小さい家に住み、朝ごはんはお年を召した奥さんが作っためざしと、それから味噌汁、それにご飯を食べてましたね。まあ有名でした。土耕さんのめざしっつってですね、本当に質素でした。まあそれ以後僕は一人だけ経団連の会長でした、僕に親しい人いたんですけどね、僕の隣の先輩で。まあ、その方とよく蕎麦屋に行きましたけど、その人蕎麦食べるのが好きなんで、よく僕に電話かかってきて、武田先生、蕎麦食べましょうやってよく言われて行ったもんだんですけども、本当に全体として質素でした。ですから、偉い人の全てが言動が不一致してるんじゃないんですけど、現在の日本は私の見るところ、政治家、もちろん文化人、これが一番ひどいんですけど、まあ私が昨日言ったようにね、命が大切だと言いながら、命を食べ過ぎて太って、そしてダイエットに行ってるなんていう、そんな人もいっぱいいるんですよ。いわゆる偉い人、先生とかですね、会長とか言われる人の中にいっぱいいます。だから本当にね、これはやっぱり社会の乱れだと私思うんですよね。まあ、良寛様とかホセ・ムヒカ大統領のようになれるってことはないし、まあましてイエス様みたいな偉くはなれなくてもね、やはりせめて、やっぱりある程度社会的な活動をするためにはね、社会的な活動をして、人に少しでも偉いこと言うには、まあ、自分の言動を一致させとかなきゃないっていうのは、まあ、僕は日本文明の鉄則にしたいですね。僕がそれで一番悩んだのは36ぐらいか40ぐらいですよ。その頃私会社員だったんですけど、まあどんどんどんどん出世する時期ですよね。課長から部長、まあ部長まで早いんですけども、課長補佐ぐらいから課長になりっていうぐらいの時ですよ。副部長になるとかね。どんどんどんどん出世していきますね。と給料はどんどん上がっていきます。だけど私はその頃ね、物を使うなっていうか節約しろっていうね、リサイクルしたり、みんながそれやってた時代で、だって、例えばリサイクル一生懸命するとするでしょ。みんなが言ってたのは、家で使ったこういうのは、こうしたらいいとかね、洗ってこうするとか言ってましたよ。そんなことしたらね、給料が使い切れないんですよ。で、僕すごく迷ってね、会社に、まあ仕事はどんどんしたいから、地位を上げてもらっていいけど、給料は据え置いてくれって言いに行こうと思って、ものすごく悩みました。その時すごく悩んだんですよ。私は若かったしね、順調だったんですよ。つまり、外側に向かって環境が大切だ、こうした方がいいなんて言いながらね、例えば、 飛行機にアメリカに乗って1回行って帰ってきたら、僕の計算では、確かあの時350万枚のレジ袋ぐらいの石油を使うんですよ。で、よく小池都知事さんみたいな、本当変な人なんですけど、レジ袋を減らせって言うんですよ。まあ、小泉進次郎さんもそう言ってましたね。だけど、一回自分がアメリカ行ったらそんなもんでは済まないんだと。だから、ああいう偉い人はね、全体として何をやれば、CO2 を本当に本人が減らそうと思ってたらですよ。それからプラスチックの使用量を減らそうと思ってたらですね、的確なこと言わなきゃいけないんですよ。それをね、現在では偉い人ほど嘘をつく。まあ、参政党なんかその典型でしたね。まあ、参政党なんか偉い人ほど嘘をつき、かつその嘘で人を殺めたりするっていうね、そういうまあ、ひどい副作用もあったわけなんですね。で、なぜ偉い人は言動が一致しないのか。これを僕ら考えなきゃいけないと思うんですよ。で、これはやっぱり一つは人格が低いってことですよね。だからもう言動が一致してない人はもう人格が低いと。こういうふうに言うべきですよ。まずはね。だから小泉進次郎さんも今度首相になるときにまあ能力がないとかいろんな批判をされましたけどね。まず第一に小泉さん自身が私は環境にいい生活はできないと。なぜならば月々何十万使ってるからと。申し訳ないと。今後は生活を変えるか、言うことを変えるか、政治家を辞めるか、何かしたいと思うというふうにやっぱり言うべきだと思うんですね、私は。だって、国民に節約を強いたり、CO2 を出すのを減らせと言っていながら、自分はその行為を何も良心の呵責がないできるっていうのは人格的におかしいですよ。この頃、子供たち、小学校の子供たちにね、なんかそういうふうな、こう、言動が一致しないっていうんで、特別学級に入れたりしてますけど、もうね、小泉進次郎さんとか小池百合子さんって、今では、もちろん鳩山さんもそうだったんですけど、やっぱり特別学級入りですよ。僕そう思うんです。大変に失礼ですけどね。学術会議の会員の先生方も、言動一致してませんから。だから言動一致してないのを許さないという社会的雰囲気をまず作るってことと、それから、言動を一致してない人は自ら言動を一致するようにするか、それとも特別学級に入って、もう一回小学生と一緒に勉強し直すか、どっちかした方がいいと思いますね。まあ今日は、やっぱり言動が一致して、嘘のない立派な日本人と僕は生活したいと思っております。